じゃあ、レイヤー X Now。今回はですね、社長の福島が送る、友達の社長企画みたいなところで、DCM の、原さんに来ていただきました。よろしく
こ
お
ん
願い
にち
しま
は。
す。
よろしくお願いします。
ちなみに、ちょっと遅れたんですけど、原さん、パートナーの就任おめでとうございま
ああ、あ
すって
り
と
がとう
こ
ござ
ろ
いま
で
す。
はい。
ありがとうございます。はい。
というわけで、原さんもですね、いわゆる、ベンチャーキャピタルを、経営する、経営者というところで、日々、僕ともディスカッション、お友達として、いろいろ
そうで
ご
す
相
ね。
談させていただきます。ちょっと原さんも有名人なんですけど、簡単にじゃあ自己紹介を
は
ちょっ
い。
とよろしくお願いします。
はい。ですね、私、原健一郎と申しまして、DCM ベンチャーズっていうシリコンバレーにある、ベンチャーキャピタルでパートナーをやっています。で、DCM ベンチャーズっていうのが2000、あ、ごめんなさい、1996年にできて27年、28年目に入った、VC ファームで、メンローパークっていう、アメリカの、本当 VC、有名な、例えばセコイアでも、アンドリッセンでもみんな集まってる街がありまして、そこにオフィスを構えて、今で28年目です。で、日本が2007年にオフィスを、構えまして、で、日米中に同じファンドから投資をしていて、で、アメリカ側に拠点があって、アメリカが中心なんですけれども、日本の出資っていうのをどんどん増やしていて、で、シードアーリーの VC です。で、例えば日本だとフリーをシードからずっと投資してたりとか、あとはサンサン、もう、累計30何億円か投資してたりとか、あとキャディだとか、10X だとか、全部シード。全部じゃないですけども、半分以上シードで出資をしている会社で、僕も B2B も B2C もどちらも、見ております。はい。
よろしくお願いします。
お願い
で、
します。
今日のテーマは、最近流行りのコンパウンドスタートアップ
は
に
い。
ついて話そうみたいなところで、原さんと、僕らレイアックスの共通点みたいなところで、レイアックスって今、爆落っていう、いわゆるビジネススペンドマネジメントのコンパウンドスタートアップですって言ってるんですけど、あれですよね、DCM だと、ビルドットコムっていう、海外の、いわゆる海外の爆落みたいなサー
そう
ビ
です
ス、
ね。
で、
はい。
ARR 1000億超えている、上場企業みたいなところで、そこが DCM の投資先で、そういった観点で原さんも、ある意味そのコンパウンドスタートアップの走りみたいな会社だと思うんですけども、スター
そう
トア
です
プって規
ね。
模じゃないですけど、ビルになりましたよね。ビル .com から。
ビル、はい、ビルになりました。
そこら辺とか含めて、最近as DCM さんとしてでもいいですし、
はい。
コンパウンドスタートアップみたいなのをどう捉えてるのかとか、よくあるサースってマルチプロダクト化していく
はい。
んで、いや、
うん。
それは当たり前やんみたいなことを思う人もいると思うんですけど、マルチプロダクトとコンパウンドス
うん。
タートアップってどう違うのとかどう見てるの
はい。
とか、そこら辺とか話せれば面白い
は
か
い。
なと思って、
わかりまし
僕
た。
も経営してるなりの視点でツッコミとか入れればなと思うんですけ
は
ど。
い。そうです。じゃあ僕からどう
い。
見てるかっていうところをご説明させていただくとすると、例えばビルドットコムってどういう会社かって、もう先ほど、福島さんが説明していただいた通りで、全く爆落と同じようなことを やっていて、で、僕らが投資したのがですね、2006年なんですよね。2006年に最初の、その時ってシードラウンドって言葉もなかったんですけど、2006年に彼らの最初のラウンドをリードして、で、上場したのが2019年の年末。だから実は14年ぐらいかかってるんですよ。13年、14年ぐらい。上場までに。で、その後にですね、実はビルドットコムって、コーポレートカードの会社を買収して、で、そこからが伸びがすごいっていう結構珍しいケースで、今、大体1兆5千億ぐらいの時価総額で、今、ちょうど景気あんまり良くないんで、ピーク時はそれの3倍、4倍ぐらい、あったんですけど、上場の時はですね、今の、多分、マーケットキャップで言ったら、当初言われてた評価って今のなんかもう数分の1みたいな。で、実際、ARR の伸び見ても1000億って、本当に伸びてんの、最近。なので、結構珍し
す
い
ご
のかない
、
と思い
す
ま
ごい
す。
伸び方ですよね。
すごい
す
伸
ご
び
い伸び
方なんです
方
よ。
で到達したっていう。
はい。で、やっぱそれを、なんでそういう、なので T2D3 とかよく言われてるやり方とは全く違う成長のカーブで、要はもう13年間、すごい時間をかけて、もうじりじりじりじりじりじり伸ばしていって、で、いきなり爆発してるみたいな。もう多分グラフにするとそういうふうな、表現になるんですよね。で、そのコンパウンドスタートアップの凄さっていうのは多分最近それを見て思ったのが、僕、コンパウンドスタートアップとマルチプロダクト、マルチプロダクトって全然違う概念だと思っていて、で、よく 多分結構誤解があることが、コンパウンドスタートアップって複数のプロダクトをやってればコンパウンドであるみたいな。で、っていうのって結構大いなる違いがあって、結局、まあ、いろんな会社が複数の事業をやってるんだと思うんですよ。複数の事業って複数のプロダクト。
そうですね。
はい。で、なんでビルドットコムが伸びてるか。で、他にも例えば、コンパウンドって、まあ、要は複利って意味じゃないですか。で、その言葉によく表れてて、その新しいプロダクトを追加することで、さらに前のプロダクトがお客さんにとって便利になるとか、要は顧客への価値が増えるってことがすごく重要で、で、例えば、まあ、ビルドットコムに、まあ、これは経費精算の、インボイス、まあ、簡単に言えば本当にインボイスのプロダクトなんですけど、インボイスをやってるビルドットコムにコーポレートカードが乗ることで、じゃあそのインボイスも、もう振り込みもポチってできるし、全部コーポレートカードでエクスペンスマネジメントできるしっていうのが、やっぱより便利になるわけですよね。今までビルドットコムにコーポレートカードがない時より。っていうのがやっぱコンパウンドだし、あとは、もう大きくなってるテック企業ってマイクロソフトでもそうだし、みんなコンパウンドっちゃコンパウンドなんですよ。
そうですね。
エクセルだけでじゃなく
セールスフォース
て、
もそうですしね。
そうです。そうです。みんなあるから便利なんですよね。エクセルだけなんですよ、宇宙とかじゃなくて、エクセルもあって、パワポもあって、ワードもあって、みたいな。で、当然、オフィスもあって、で、チームスも作ってみたいなんで、で、チームス上でビデオができてっていう、複数にすることでユーザーの A のベネフィットが増えるっていう、ユーザーへのベネフィットが複利で増えるのがコンパウンドで、全然違うプロダクトをやってて、全然違う顧客だったら、それって複数プロダクトなだけで、ユーザーの価値は多分増えない。だから本当の、多分、爆落もそうだと思いますけど、複数のプロダクトがあることで、ユーザーにとって便利になる、ならコンパウンドだし、そうじゃないなら、ただ単に複数のことをやっていて、リソースが分散してるってなっちゃうんだと思うんですよね。
そうですね。実感値としてそれはすごいありますね。僕らもやっぱやりたいプロダクトはいっぱいあるんですけど、かなり制限してというか、まあ、なんか究極なんか一つのプロダクトを分割して売ってるぐらいの感じなんですよね。そのマーケティング的に、いき
そう
な
で
り
しょう
全
ね。
部入れ替えは難しいから、だからまあ請求書、インボイスから入るよとか、エクスペンスから入るよとかいう感じはあるんですけど、なんか、こう、まあ、あくまで、なんていうんですかね、そのポイントオブソリューションって、リップリングのやつは パーカーコンラットは言ってますけど、その、ポイントオブソリューションをフックに、こう、まあ、複合的なプロダクトを販売することみたいな、なんか、そういうところと、単にこう、プロダクトが複数あって、まあ、原さんというか、DCM はフリーに投資してたじゃないですか。なんか、結構その、フリーとマネーフォワード、どっち勝つ問題みたいなのって結構話されるじゃないですか。と
話されま
か、
すね。
僕なんか、あれもいいのかなって、フリーはコンパウンドスタートアップで、マネーフォワードはマルチプロダクトスタートアップだと。でもなんかこれがなんか、なんていうんですかね。同じような製品、同じような会計ソフト、同じような商品群をやってるのに違うっていうところがミソだと思うんですよね。で、どっ
そう
ち
で
も
す
成
ね。
功してるっていう。こう言ってなんかマネーフォワードの方に、いや、私はコンパウンドだって言われたら、本当に申し訳ないですっていう感じなんですけど、これ僕の 一意
そうで
見な
す
の
ね。
で、彼らが言ってるわけではないですし、僕がそう判断してるっていうだけなんですけど。
いや、でもその、まさにリップリングのパーカー・コンラードも言ってる通りで、僕多分コンパウンドスタートアップやる一番重要なことって、プロダクトのインテグレーションができる組織であるってことだと思うんですよね。で、複数プロダクトって作って、営業が、あ、これとこれとこれとこれあります。多分そこまで一緒に見えるんですよ。うちはこれもやってます、これもやってます、これもやってます。あ、そういうニーズがあるんだったらこういう商品もありますって言ってパンフレットが出てくるみたいなのって、複数プロダクトなんですけど、結局なんで複数プロダクトあることでカスタマーにとって便利になるかっていうと、データベースが共通であると
まさ
か、
にまさに。
構成で作ったら全くこっちの方が反映されてるだとか、で、操作性も似ているだとか、そこって大きな違いがあって、で、今までの多分僕日本のテック企業ってそれを経験してることってほとんどなかったんだと思うんですよ。もうなんか、全部違うシステム。で、例えばですけど、楽天ってポイントで繋がってるじゃないですか。だからそれってマルチ事業なんだし、無理やりポイントでくっつけてるんですけど、やっぱり
経
違
済
うんです
圏
よ
ではあ
ね、
る
ユー
け
ザビリ
ど、
ティは。そうっ
プロ
す。
ダクトは別にって感
そう
じで
なんです
か
よ。
ね。
だから、なんか無
逆
理や
に、
りやってるんですよ。み
確かにメル
たい
カリ
な。
とかは、 なんか、コンパウンドっぽさありますよね。
コンパウンドボスありますね。
これはめちゃくちゃ感覚論ですけど。楽
そうです
天は
ね。
マルチプロダクトがありますよね。
マルチプロダクトがあるんです。で
これは
も、
もう、
よく、
実際触ってみてくださいっていう話なんです
そう
けど。
ですね。だから、もちろんすごいよくできて、その経済圏すごい強いですし、やっぱりそのポイントってものの強さは感じますけど、それでも、あれって多分厳密に言うとマルチプロダクトではない。あ、ごめんなさい、コンパウンドプロダクトではない。コンパウンドスタートアップっていうモデルとはちょっと違うのかなって気もしますし、これから多分日本で本当に、やっぱそれだけ強いプロダクトマネジメントができる組織じゃなきゃいけないんで、今後、問われるんだと思います。日本からコンパウンドスタートアップが出れるかどうかは。
そうですね。僕も実際にやっていても、まあ、正直、レイアクセ後付け的にコンパウンドスタートアップって言ってるんですよ。で、ただ、なんか、やっていく中でこういうこと起こるんだみたいなことがあって、なんか、僕らがよくトラックしてるのは、一つはその開発の生産性が上がってるか。要は、一個プロダクトをローンチするときって、最初の僕らのプロダクトのうち半年ぐらいかかってたんですよ。で、二つ目のプロダクトってほぼ2ヶ月ぐらいで作れていて、まあ、これが別に1ヶ月とかにはならないですけど、でも、なんかどんどん早くなっていったりはしてるんですよね。つまりその、開発のその共通化であったりとか、そのミドルウェアの共通化だったりとか、っていうのが一つと、もう一つはその営業の生産性みたいなところで、コンパウンドスタートアップっていうのはみんなクロスセルが大事なんでしょうって言うんですけど、まあそれもそうなんですけど、実はなんて言うんですかね。この、例えばこう、僕らのこう製品群でいくと、まあ、請求書あります。経費精算があります。経費精算があることで請求書がより売れるようになってますっていう感覚なんですよ。これが多分コンパウンドスタートアップの強みなんですよね。これってなんか多分すごく感覚的な話で、まあ、数字で言うと要はなんか CVR が高くなっている。新規のユーザーの獲得効率が良くなっていて、クロスセルでキャッチできる率が高まってるみたいな。これね、クロスセルが大事なんですけど、大事なもっと入り口の部分。要はなんか、ユーザーによって、例えば今インボイスって盛り上がってるんで、あれなんですけど、去年は経費精算の方が大事だったわけですよ。だから領収書多い会社もあれば、請求書多い会社もあるみたいな感じで、ユーザーのそのファーストタッチプロダクトみたいなところの幅を持てる会社と、
そうですね。
自分たちはこのプロダクトしか持ってませんっていう会社の獲得効率の違いと、プライシングの柔軟性の違い。
ああ、まさに。
多分なんかここが、ある会社はコンパウンドスタートアップと外形的に呼ばれ、なくて単純にディストリビューションチャンネルの資産を再活用してる会社ですっていうのがマルチプロダクトなんだろうな。だからなんか作ってるものが、まあ、さっきのフリーさん、マネーフォワードさんの例でも、同じように見えても多分違うっていうのはなんかそういう話か
そうで
なっ
す
て。
ね。なんかそのコンパウンドスタートアップってすごい新しいコンセプトに聞こえるけど、ていうかもうその
め
別
ちゃ
に
くち
テック
ゃ
以外でもそう
め
なん
ち
です
ゃ
よ。
くちゃ古いコンセプトですよ
めちゃくちゃ
ね
古いコンセプトですし、テック以外でも多分全ての大きくなってる事業ってそうだと思うんですよね。なんか、例えば今その福島さんが話してた内容って、例えばですけど、全然違う領域だけど、スーパーマーケットとかでも同じなんですよね。そ
確かに。
の、
スーパーマーケットとドラッグストアの歴史
そうです。八百屋と肉屋と魚屋となんか豆腐屋とっていうのが別々にあるよりも、ユーザーからしてみたら、そもそも、
確かに。
全部集まった方が買いやすいですよね。だから、で、かつ、そのアクエションコストがその分安くなるから安くできるじゃないですか、スーパーも。さらに嬉しいんですよ。コンシューマーからしてみたら、八百屋行ってあれ行ってあれ行って言ってたら、なんかそれぞれでビジネスを保たなきゃいけないから、全部マージンを出さなきゃいけないけど、スーパーは、別にここでちょっと安くしてもいいやってなるん
確か
で、
に卵では利益出なくてもいいですよ
そう
みたい
そうそう。
な
だからそこのマージンコントロールもできるんですよ。だからスーパーって、置いてあるカテゴリーごとに、粗利率全然違うんですよね。
でも面白いですね。スーパーはコンパウンドスタートアップなんですね。もうス
そう
ター
で
トアッ
す。
プではな
僕
い
の中
か。
では、でもコンパウンドビジネスの僕代表はスーパーマーケットと、金融だと思ってるんですよ。
確かに。
だからスーパーも、入り口絶対野菜じゃないですか。野菜毎日必要だし、野菜で安売りして、野菜でお客さん呼ぶんですよね。で、その後に、豆腐とか置いてあるんですよ。牛乳とか、ニッパンが。で、あれで取るんですよ、利益を。で、最後、お惣菜なんかもっと儲かるんで、あそこでマージンコントロールしてるんですよね。
な
で、
る
こ
ほ
の
ど。
買い回りしていく中で、コンパウンドにしかできないビジネスの作り方してるし、で、ユーザーからしてみるのも本当便利なんですよ。全部あるから、あそこに行けば。で、金融で言うと、最初は預金なんですよね。で、預金なんか儲からないわけじゃないですか、銀行からしてみた
む
ら。
しろマイナスですもんね。
はい。
口座
で、
管
そ
理コ
の
ストを
後、
考えると。
だから預金ってめちゃくちゃペインポイント深いですよね。僕らとしてみたら。例えば、お金なんかどっかに預けないといけないから、家になんかそんな、例えば、なんか資金調達したお金現金で持つわけにもいかないし、どっかに預
そう
け
で
た
す
いか
ね。
ら、実はとんでもないペインポイントなんですよ。だけど、それじゃ儲かんないんだけど、その先にあることで彼らは利益を得るっていうことで言うと、ちゃんとその、僕らからしてもありがたいんですよね。うち預金だけしかしてないんですよ、みたいなところより当たり前なんですけど。っていうコンセプトってもいろんなところにあるから、で、スーパーマーケットとか金融って、その、プロダクトインテグレーションがしやすいんだと思うんですよね。
確かに。
はい。
一緒っす
別に
ね、
同
インター
じ、
フェース
バ
が。
スケット一緒だから、そうなんですよ。バスケットしかないです、スーパーマーケットだと。なんですけど、ソフトウェアだとちょっと複雑、当た り前なんですけど、プロダクトインテグレーションが。っていう意味で、やっぱプロダクトマネジメントが必要になるけど、やってることは本当に至極真っ当な普通のビジネスで今までやってきたことと一緒なんだと思います。でも気をつけないとスーパーマーケットでいきなりなんか野菜コーナーの隣に洋服売ってるみたいな。それがマルチプロダクト。
ありますね、そういうスーパ
は
ー。
い。いや、別に普通になんか、料理するから、それで毎日のあれ買いに来てるのに、いきなりなんでジーパン、なんか野菜、まあ当然そんなこと誰もしないんですけど、そういうことがソフトウェアだと起きてるのかもしれないです。マルチプロダクトだと。
際どいですよね。ドラッグストアが
際どい。
飲み物を売るのは、原さん的にはコンパウンドですか？マルチプロダクト
こ
です
れ
か？
は、多分、僕はどこのドラッグストアか次第だと思いますね。オフィス近くと銀座の松清だと違うだろうなって気が
なる
しま
ほ
す。
ど。
それユーザーの求める価値違うから、駅の近くだったら普通に帰って、遅くまでやってて、なんか適当に食べ物とあれ買ってたからありですけど、銀座の松清は基本的に外国人観光客しかいないから、彼らからしてみたらポカリ売られても困るみたいな。その分目薬とか置いてほしいって思うのかもしれない。
いいですね。だいぶ理解が深まりますね、これは。
はい。っ
深まったの
てい
か
うの
混乱
が
させて
ね。
るのかどっちかですね。
でも、誤解を多くされてますよね。本当に。なんか、あと、僕がコンパウンドスタートアップやることとマルチ、別にどっちでもいい。やることとしては変わら
そうで
ない
す
よう
よ
に見え
ね。
ると思うんですよね。で、ただ一方で、経営として、コンパウンドスタートアップをやる、コンパウンドのプロダクト、要は、プロダクト間のある意味で言うと、ネットワーク効果みたいなのがあるプロダクトをやると、ユーザーへの価値が高まるから、成功の確率は上がると思うんですよね。で、これもよくある誤解であると思うのが、複数プロダクトをやると、どれかが成功するかもしれないから、なんか、成功の確率が上がるんじゃないみたいな。失敗避けれるんじゃないかっていうことを考える方もたまにいるんですけど、僕は結構やっぱり、スタートアップって、そ
で
ん
す
な、
よ
なん
ね、
か
その
まさ
考
に
え方は。
その野球とサッカーとバスケを3つやっとけばどれかでプロになれるんじゃないみたいなことと同じで、それは違うんじゃないかなと思いますよね。
逆ですよね、多分コンパウンドスタートアップって全部当てなきゃいけないんですよね。で、
そうなんですよ。
プロダクトポートフォリオ的な話ではないって、1個ホームラン打っ
ない。
て、2つ外れるみたいなかけ方はしてないで、全
ま
部当
さ
て
に。
に行く
そう
し、
なんです。
当てられないと、結局一点集中してる会社に負けちゃうんで。
そうなんですよね。だからそれが多分、なんていうか、事業の成功を確率分布で考えたときに、なんかみんなが勘違いしてるのは、なんか、二つビジネスやってて、それぞれの成功確率が2割だとして、じゃあ、二つやることで、なんか0.1マイナス0.8かけ0.8で、なんか成功確率上がるよね、みたいには多分ならないんですよね、スタートアップって。まさに今、福島さんがおっしゃったように、0.2かけ0.2で4%に
4
なるんです
に
よ。
なるっていう感じですよね。
はい。
両方買ってたら勝
両
て
方
るよ
勝た
み
な
たい
きゃ、
な。
そうそうそう。で、さらに言うと、二つやることでリソース分散するから、成功確率が、それぞれの個
そう
別
なんで
の
す
成功
よ。
確率が20%じゃなくて12%ぐらいになっちゃうみたいな。そこが、なんか、実はリソースを、まあ、実は複数やることで、本当にプロダクトインテグレーション、カスタマーベネフィット上で意味がというか価値が増やせないんであれば、かなり難しい勝負を自分たちでしに行ってるんだぞっていうのは思いますよね。
結構、チームとかで投資するときに、今って増えてるんですか？コンパウンドスタートアップやります、やりたいですみたいなんで。
多いです。
そういう
多い
とき
し。
どうアドバイスしますか？
まあでも今言ったようなことを話しますけどね。でもどうだろうな。でも結局、なんか自信のなさが現れたりしますね。 その、コンパウンドって言ってるときに、マルチプロダクトであるケースっていうのは、やはりそのプロダクト、コンパウンドプロ、もうインテグレーションを考えて、これがあった方が、A というプロダクトが、B っていうプロダクトがあることでより便利になりますっていうのを計算して作る方っていうのは結構少なくて、なんか、ちょっと PMF の刺さりが甘いからもう一個やるとか、
なるほど、なるほど。
で、それの少しの自分の、なんですかね、リーズニングとして、コンパウンドスタートアップ
なる
で
ほど、なる
す
ほど、
っ
な
ていう
るほ
ふう
ど。
に、多分自分の中で納得させてるのかなって思うこともあ
な
り
る
ま
ほ
す
ど。あ、でも、それは気をつけたいですね。常に送りうるというか、確か
ね。
に。
うん。っ
なるほ
てい
ど。
うのは、
まあ。
あるかな。まあでも、やっぱ、まあでも本当に成功、どうで、かなり大きい成功なり、テックジャイアントっていう人たちはみんなコンパウンドだと思うので、どういう形であれ。まあ、アマゾンだって、例えばさっきのスーパーマーケットと一緒で、AWS がどうかっていうのは置いといてですけど、あれはコンパウンドじゃなくて僕はマルチプロダクト、マルチビジネスだと思いますけど、
そうですね。
あれだって最初に本屋から始めて DVD に移ったのってもカテゴリーを増やしてるのも、あれは、ま、あのコンパウンドですよね。
まあ、EC のところはそうですよね。
そうです。あれ分かりやすいんですよね。なんかすごい。本屋だけじゃなくて、いろんなもんあった方が僕らにとっても Amazon 使いやすいよねっていうのと全く一緒なんで。これが今後、SaaS ソフトウェアでどうなっ
そう
てい
ですよ
く
ね。
か。
業務用ソフトウェアでそれが起こるかもしれないっていうのは、なんか何が変わっ
面
たんです
白い
か
です。
ね。要は、その業務用ソフトウェアって、どっちかっていうと、なんかその売る方のドメイン知識
は
がやっ
い。
ぱキャッチアップするの大変じゃないですか。で、か
はい。
つ、業務用ってなると、まあそのバーティカルなのか、そのホリゾンタルのかでも、なんかかなり複数の専門分野に分かれるんで、むしろポイントオブソリューションに集中しろっていうのが、すごいドグマとしてあったと思うんですけど、
そうですね。
何が変わったんですかね、最近。
わかんないですけど、やっぱりこの過去10年、例えばフリーは2000、僕ら12年から、で、まあ、ビルは2006年ですけど、日本の SaaS って多分2010年、といぐらいからだんだん始まって、で、サンサンフリーも2019年上場なので、今増えてますよね。そういう意味で大きくなっている SaaS の企業っていうのが、本当にこの最近の出来事で、で、みんなまあフリーとかはターゲットにしてるのが新しい会社、新しいビジネス当初はだったと思うんですけど、僕らみたいな今の SaaS って結構、そのオンプレから、どれを切り出してどれを取れるかっていう勝負にすると、やっぱ一つ一つ、オンプレではこれ使いづらいからこっちどうですかっていうのをちょっとずつ切り出してきてたわけじゃないですか、この数年。多分まだまだそのオプチュニティってあると思うんですけど、それがいよいよ、ガラッとクラウドサースに移ってくるときに、より一層、あ、今までここだけだと思ってた、そのスタートアップに通ってのオプチュニティが、例えばじゃあインボイスだけだと思ったけど、あ、経費精算も出てきた。これも出てきたっていうことで、どんどん、チャンスが広がってるんでしょうね。で、かつ、
まあ、あ
やっ
り
ぱ
ますよ
り、
ね。
そうですよね。で、やっぱり、同じシステムベンダー、ソフトウェアベンダーが提供してる方が、まあ、使いやすいのは、昔も今も一緒だとは思うんですよ。で、これって多分ソフトウェアだけじゃなくて、フィンテックも同じように起きてて、フィンテックも、例えば僕らが投資してるソーファイっていう会社があって、で、ソーファイも、まあ、最初は学生ローンで、始まった会社なんですよね。で、ソファイも今同じように1兆円ぐらいのマーケットキャップあるんですけど、最初学生ローンで始めて、で、それはハーバードとかスタンフォードとかそういう絶対にデフォルトしない、絶対に破産しないけど、もう学費高すぎて学生ローン借りざるを得なくて、で、学生ローンってとてつもなく、ローン、利率が高いから、だったらちょっと安くしてあげるよっていうのをやってた会社で、で、その人たちは、学生ローンから始めて、で、住宅ローンやって、カードやって、資産運用やってって、銀行になってくって、まさにコンパ、まあさっきの僕、金融はコンパウンドだって言ってる通りで、統合金融機関化するんですよね。で、なんですかね、これがやっぱ、ユーザーからしてみたら、その方が便利なんだと思うんですよ、いろんなことが。っていう、オンプレ、今まで一つのベンダーで大体お願いしてたものを少しずつ切り出して、それが、今度はこっちのクラウド側でもまとめた方が楽なんですけどっていうふうにユーザーも思ってないかもしれないですけど、 そうなるつつあるタイミングなんだとは思いますけどね。
なんか、コンパウンドスタートアップって、めちゃくちゃ経営人材必要じゃないですか、単純に。
めちゃくちゃ必要ですね。
なんかそのビルとかソファイとかって、なんかどういうハイヤリングしてるとか、どういう組織の戦略でやってるんですか？
ビルはわかりやすく MA ですし、ソファイも
はいはい
MA では
い。
す。
なるほど。だからもう KG
やっ
が
ぱり
買って
そ
くるってい
の、
う。
そうです。で、スクラッチでやるっていうことをやる、まあ、リップリングとかも、やっぱりそのスクラッチで、じゃあ新しいプロダクト作りましょうっていうことも
はいはい。
ありますけど、結局は、でもその時に、まあ、その複数事業でターゲットにしてるようなプロダクトをやってるところを買って、もう早くそのカスタマーに提供して
はい
あ
はい。
げる。
リップリ
で、
ング
た
なん
だ
か、
ポイントになるのは、そうなんです。
すごい
なんか
こと言ってま
難
しし たよね。パパ
は
コン
い。
ラとシリアルアントレプレーナーでゼネフィッツ作ったくせに、わざわざ YC 入って、なんで入ったのって言ったら、同期の会社を買うためって。そんな理由で入るの
本当
かみ
に。
たいな。
でで
もまあ
も、
なんか、よしあし悪いとそういう性質あるってこ
そ
と
う
ですよね。
ですね。あると思います。で、日本でも増えるとは思います。それは、やっぱり、いろんな SaaS がどんどん増えてる中で、で、結局みんなディストリビューションの取り合いになってて、で、やっぱ同じ営業の人が違うプロダクト売った方が、さっき、冒頭で福島さんおっしゃったように、効率いいんで、獲得コストも安くなる。で、そしたらそっちの方が競争力出るってことで、なんか自分たちでスタンダーローンでやるよりも、普通に傘下に入った方が、売れるじゃん、このプロダクトってものは多分いっぱいあると思うんですよ。だから増えるとは思うと。で、ただ、そこのが今後チャレンジになるのは、じゃあ買いましたって言った時に、ただプロダクトラインナップが増えました、パンフレットが増えましたっていうマルチプロダクトじゃなくて、ちゃんと同じデータベースにと統合されてて、インテグレーションがうまく進んでて、ユーザーからしてみたら、爆落っていう一つの商品として見られるぐらい、
はいはいはい
コン
はい。
パウンドで、きちんと統合されたものとして管理できるかっていうのはチャレンジですよね。で、それ
M&A 買っ
は、
ていくときとかも、やっぱりもうなんか作り直すぐらいの感じでやってるんですかね。なんか、インテグレーション基本できないプロジェクトを買ってってるわけじゃないですか。当然
そう
独
で
立
すね。
独歩でやってる。そこはもう、何かしらそういうノウハウがあるのか。
いや、これは多分会社によって結構違うんだと思いますね。うまいところとうまくないところって。まあ、でもアメリカでも。で、そうですね。まあ、金融は買いやすかったんだと思います。なんか、そのコーポレートカードって別にそんなに激しくプロダクトインテグレーションが必要じゃない
まあ
もの
そう
だっ
で
たり
す
はす
よ
るん
ね。
で。
かつ、まあ、作ろうと思えば作れるとこもありますもんね。だから。
だからそこは、ビルは別にチャレンジは少なかったかもしれないですけど、今後本当に同じ、そのカスタマーの情報を使うとか、従業員情報を使う、顧客情報を使う、で、それを統合するってなると、なかなかチャレンジになるかもしれないですからね。でも、だからその買収って ARR を買って ARR を増やすんだっていう買収では全くないはずなんですよね。なので。
プロダクトを買ってますね。
はい。
と、まあ、経営人材で買うってことで。まあ、だから、すごい世界になっていくんですね、ソフトウェアの世界。まあ、PE じゃないですけど、なんか、
そうですね。
ソフトウェア PE 的な世界にどんどん突入
はい。
していくんだなっていうのを、
と思います。
改めて
で、
感じますね。
なんか、でもやっぱりその買収もソフトウェア PE って別にプロダクトの買った会社を PE 側でインテグレートすることはないんで、ただ単にディストリビューション
まあ、
一緒
確
に
か
した
に確
りと
かに。はいはい
か、
はいはい。
だからそういう違う意図の同じ会社、買われる会社があっても全く違う意図で買収してくるっていうのが戦うことになると思いますよ。例えば、
はいはいはいはいはい。
うちめちゃくちゃ営業強くて、あ、これうちの営業だったら売れそうだな。じゃあ買おうっていう人と、あ、これうちの A ってプロダクトとかなり親和性あるから、このプロダクトだったら A ってプロダクトでめちゃくちゃなんかデータのインポートしやすくなるから、すごい B、A ってプロダクトが良くなるよねっていう、この2つの違うバイヤーが、あ、同じ会社を買いに来るとか、そういうことは出てくるかもしれないですよね。
最後に、なんか
はい。
このニッチすぎて誰も刺さらないテーマとして、コンパウンドスタートアップの営業組織の持ち方っていうのを、もし原さんの意見があれば聞きたいんですけど、要は、SaaS の強さって、その、 まあ、ポイントオブソリューションを売ってる会社で行くと、どんどんドメイン知識が溜まって、例えば経費精算なら、経費精算に関してめちゃくちゃ詳しくなって、そこが、どんどんどんどん一人当たりの、FT 当たりの、そのニュー
はい。
MRR の高さにつながっていくわけじゃないですか。コンパウンドスタートアップって、プロダクトが増えていく速さの方が大きいんで、いや、その、うちらの会社の例でいくと、例えばその経費精算売ってる人が請求書をクロスセルできた方がいいのか、それともパスして、その、それぞれの専門人材を育てて、こう、パスし合える組織にするのか、みんな全部を売れるような組織にするのかって、結構指向性も違えば、どっちが生産性高いんだろうなっていうのは、ちょっと僕でもわかんない時があって、なんか、もうちょっと俯瞰した視点で見てる原さんとかが、なんか、意見があればなんですけど、まあ、分野によるっていう話になっちゃうかもしれないですけど。
そうですね。なんか、やっぱりいろいろ見て、僕らの投資先とかでも、その複数プロダクト売ってる会社も、日本でもアメリカでもすごく多いですし、やっぱり見てると、その、やっぱお客さんごとっていうのがいいんでしょうね。その請求書と経費精算だったらカウンターパートは一緒だから、要はカウンターパートのペインと、がちゃんとわかる、それぞれのエキスパートを、ただ、人事になるとまた別だから、そうすると人事システムはこの人、みたいになるのかもしれないですけど、
ここが
プロ
難
ダクト
しい
で
です
も
よ
ね、
ね。
難しい。
原理原則がみんな売れた方がいいってことですよね。原理原則がみんながプロダクト理解をした上で売れた方がよくて、アカウントごとに、なんていうんです
そう
かね。
ですね。アカウントもだからその、例えば、爆落が HR とか始めて、爆落がじゃあ人事システム売るってなったら多分違う人だと思うんですよ。
そうですよね。そこは切り分けますよね。
はい。ただ、カウンターパートがじゃあファイナンスだったらあれかもしれないですし、で、上司の人を通すタイミングの時には、そういう、エンジニアリング強い人が入ってきてみたいな。やっぱりお客さんの意思決定プロセス、お客さんのまあ、稟議意思決定、ユーザーの構造に合わせるのかもしれないですよね。
まあ、おおむね僕らも同じ結論に傾きつつあるんです
はい。
けど、だその教育コスト高いんですよね。やっぱりその
まあ、
複
そうで
数
すよ
の
ね。
プロダクトを
う
社
ん。
員も大変だろうなと思うんですけど、だからここはですね、本当に、多分なんか今話題になってないけど、3年後ぐらいで、コンパウンドスタートアップの難しさって多分、そっち側に結構あると思うんです。営業組織の作り方が多分、実はすごく難易度が高くて、プロダクトは意外と作れちゃうと思うんですよ。もちろん大変なんですけど、意外と作れちゃうと思うんですけど、作ったはいいけど、売る方がついてこないみたいな会社がめちゃくちゃ増えるんじゃないかなと思っていて、それはやっぱここのノウハウがもっと溜まっていかないと、業界一として溜まっていかないと、
そうですね。
なんか SaaS がこう、フリーとかサンサンとかこう、まあ業界一を貯めてってくれたおかげで僕らはこう、今、なんていうんですかね、まあ例えばザモデルでやればいいよねとか、そういうのがあるんですけど、コンパウンドスタートは結構それがゼロリセットされてる感じだ、
い
なん
や、
て、だが結構辛いとこであるし面白いとこでもあるなって個人
そう
的
で
に
す
思う。
ね。なんか僕はその爆落とかを見てても、例えばコンパウンドスタートアップも一つ誤解がある領域じゃないですか。そのマルチプロダクトであればコンパウンドだって思われることもあるし、で、日本ってなんていうとその入ってくるアメリカのこういう経営手法っていうものの、流行り言葉、ナラティブがすごい偏りがあって帰ってくるんですよね。で、今その福島さんがあったザ・モデルっていうのも一つのそうだ、ものだし、みんな多分3、4年前ぐらいかな。多分 B2B の SaaS だったら全員ザ・モデルみたいな風潮あったじゃないですか。でもそれって ACV によって当然違うし、じゃあ
そうで
複
す
数
ね。
プロダクトでザ・モデルなんか絶対違うし、みたいな。その新しくやっぱ結局は自分たちで問題解決していくべきものって結構あったりとか。あとは T2D3 ですよね。爆落の成長とか見てて思うのは。その T2D3 も言いやすいじゃないですか。すっごい。
そうですね。あ
かっ
れ、
こいいし。
根拠ないですか？
根拠ないですよ。根拠ないですよ。で、T2D3 ってはっきり言って作れるんですよね。やろうと思えば。それだけ燃やしゃいいし、めちゃくちゃ版して T2D3 ですって会社だってすごいいっぱいあるし、逆に、じゃあ、5億の ARR で、やばい、来年 T できないって言ったら5億の会社買ってくるで、まず10億になりましたってことだってできちゃう。みたいな。っていうのがあるので、なんか、危険だと思うんですよ。何かその、なぜ T2D3 なのかっていう裏側を理解する。で、なんだよ、ザ・モデルがいいのか、どういうところにいいのかっていうのを理解し、深く理解しないで、ただ単に当てはめるっていうのって、やっぱり、さっきのコンパウンドもそうですけど、ちょっとやっぱそこはちゃんと自分たちで考えなきゃいけないところでしょうし、実際、ビル .com なんて全くもって T2D、2006年から、なん
そうです
か
よね。こういう
14年、9年なって、 なんかもう、何これっていう低成長ですよね。でもそれはネットワーク効果が必要なプロダクトだから、例えば、リンクトインもそうですけどね、ユーザーの伸びってものすごいスローなのは、そのネットワーク効果が少しずつしか作れないけど、ネットワーク効果ってのはとても大事だから、ある程度のユーザーが溜まったらいきなりめちゃくちゃ価値が上がるってものだったんで、
フィグマとかも確かそうですよ。なんか ARR1
まさに。
ミリオン行くまでの時間みたいな、なんかめちゃくちゃ長かった気がします。こんな時間かかってたのみたいな。
フリーも多分2015ぐらいの ARR は、要は上場4年前の ARR2 億円ぐらいじゃないですかね。
そうですね。だいたい2から3億ぐらいで。ただ、そこからはすごいですけどね、伸びが。
そうなんですよ。そうなんです。だから、やっぱり自分たちのプロダクトを自分たちの、売ってるお客さんのタイプによって、結局どれぐらいの成長が、まあ、あり得る健全なのかっていうのは、判断していくべきだと思うんで。さっきの営業組織もまさにそうですよね。多分、バクラ国がこういう営業組織でやってるらしいってもそのままコピーしても絶対当てはまらないんだと思うんですよ。他の領域には。
基本的には効率悪いことになっちゃう。まあ、その複数プロダクトを高い ACV で売れるからっていう前提で僕らの営業組織が成り立ってるん
そうです
で、
よね。
同じようなことやっちゃうとリッチすぎるよねってなると思うんですけど、まあ、営業マンからすると楽しいと思うんですよね。複数プロダクト売れる方が。って
まあ、
いうの
そ
は
れはそうですね。
単純にあると思いますね。だから、そういう意味でもなんか、いろいろこう分かれてきそうというか、なんかいろんなポリシーのいろんな会社出てきそうだなっていう。
そうですね。
で、大体、こんな感じですかね。コンパイルとスタートアップ理解が深まったのか混乱を深めたのかよくわかんないですけ
面
ど
白い、面白いトピックであ
面
るし、
白いトピックです。
面白いトピックですね、これは。
今、至るとこでこういう会話がされてますね。世界中の。いろんなポッドキャストとかでもなんか流れてきますね。コンパイ
な
ルと
る
ス
ほ
タ
ど
ートアップ
ね。
とは、みたいな。
いいですね。いや、でもこういう、いいですね。なんかすごい深いポッドキャストやってますね。なんか
僕はもう、僕の回は、どうなんですかね。あんまり、そのニッチな人にしか刺さらないテーマを話してる気が
そう、
します。
いいじゃないですか。
前回があったチューリングの山本一成さんで、めちゃ
あ、
くちゃな会話をしていて、多分、何喋ってるのかよくわからない二人ともみたいな感じで終わりましたね。なんで、なんかそういう、僕が出る回はそういうふうにしようかなと思っ
いい
て
で
ます す。
ね。いいですね。
という感じで
ちょっ
す
と
ね。まま
た
た、
ぜひ呼んでください。
そうですね。なんか、1年とか2年経ってまた考え方がアップデー
あ、
ト
いいっ
さ
す
れた
ね。
ら、見てもらうとかも楽しいかなと思いますので。というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
レコード止めますね。